て旧暦の3月12日となっております。火曜オリジンチャンプル FM 那覇より生放送でお送りしております。劇団ダブルOCうどんちゃんと
劇団大勢の渡嘉敷直隆です。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあさあ沖縄ね、今日ね朝からなんかどんよりしてるなと思ったらね、
雨
直隆びっしょびしょできましたバイカーなんでね、
そう
ちょっとね、
あのね、職場がねこっから10分ちょいぐらいのとこなんで、あの結構ねいつもギリギリなんですよ。だから、今日ちょっとカッパ切るの時間もめんどくせえなと思って、すぐ来たら案の定びしょぬるでしたね
カバンがねもうびしゃびしゃですよね。体はねカッパ
でも全然濡れてないです、
はい、カバンとかね
アウターが濡れてますね。
そうびしょびしょだった直隆なんですけれども、皆さんいかがお過ごしですか。なんかねやっぱりあの小雨だったりちょっと強く降ったりこう繰り返してるんでね、傘さしてない人がね多いな。
多いね、
まあ、うちなんちゅうならではというかね、沖縄の人なかなか傘
ささないからね、
うん、いいようっさね、いいよこれぐらいは傘ささなくてもっていうねあの感じというふうに思いますけど、ね、皆さんいかがですかね、うん、ほらほらね
差してないね、あのおじさんね、おじさんもね、
さ
っそうと傘ささずね、
そうそう普通にね子供たちもねやっぱりこういうの受け継いでるのかな、うん、いいのか悪いのかよく分かりませんけれどもね、
わらばもね、まあ、あの小学生多分 1,2 年生ぐらいじゃないからもう傘ささずにずっとダッシュで帰ってたよ。
そう普通にもうね、あの傘を持ちながら走るっていうね、あの得意の小学生ならではの
気をつけるよって思うけどね。
はい、で皆さんねもう、はい、やっぱり、ね、自分もね昨日の夜で今日雨降るって言ってたんで、うん、実は昨日の夜洗濯したのよ。
お
干して、
はい、
で朝あでもなんか朝からどんよりしてるな、太陽出るかなと思ったんだけど、まあ部屋干しというか、
ね、部屋干しね、
うん、もうくっさいくなるさ、もう部屋干しってなんだろうねあれね。
あれはもう生乾きでしょ。要は
生乾きですよ、うん、やっぱねやっぱ夜から干してたんで、うん、朝はねあのびしゃびしゃではなかったけどやっぱり半乾き、
お
もうねこの時点でくっさかった、湿気かな。
どこに干してるんです。
ベランダ、ベランダ普通に。
ああベランダに干したら生乾きしそうですね。
しそう、うん、するまあちょっとね今回ちょっとあの今海風というか、うんうん、バーって入るところなんですよベランダが、うん、だから、ね、余計ね、
あ
風向きによっては湿気るんかなって、独特の湿気かじゃ、
うん、あとマスカジャーね、
まあ、マスカジャーから昆布カジャーからヌーからわからじがもうねもう臭くてもう一回回そうかなと思ったんですけど、うんまあ、もう半分、まあ、以上、まあ、3分の2乾いてたんでね、まあ、ちょっと部屋でねちょっと乾燥機回しながら、うんまあ、部屋干ししてるんですけど、除湿機か、乾燥機
で除
湿機ね、回しているんですが、 いかがですか皆さん。私布団をしたんだよ昨日。
なんかあれらしいよ、あのなんかこの洗濯して、脱水してもう干すじゃないですか、うん、その時になんかファブリーズかけた方がいいらしいです、
うん、あそう、
一応除菌効果があってちょっと生乾きが収まるみたいな、
コーティングみたいなしてくれるんかな。
ねえねえ、ちょっといいみたいですよそれ。
いいかも、
やってみてください。
あやってみます。このこれからの時期いいんじゃないでしょうか。
確かにね、
ねえもうね皆さん本当ね、まあ、今の時期シーミー時期ですよ。もうね土日ね、
本当
もう土日雨降ったら困るんだよね、うん、またティータカンカンしても小虫さ、どう
曇りがいいね、
曇りがいい曇りがいい、
贅沢を言うと曇りがいいね。
もう高速道路にはもう巨大よ渋滞予想、4キロ5キロとかね、うん、出入り口ね高速のね、
ひどいと思うよ、
あるので、うん、まあ自分たちねあの沖縄市、直隆とうどんも沖縄市ですけども、うん、まあ直隆たちのね渡嘉敷家は平日
か、そう平日、平日開催なんですよ。
めっちゃいいと思いますこれか聞いて、あ、はい、めっちゃいい。私土日派なんで、
はは、
うちはどっちもね、
うん、
結構激混みなんですよね。
あ、
車を置くところがないし、もうバーケーさ、シーミーの時バーケーしてイライラしたくないさね。ちょっとねファーフジに対してねイライラして、ハセビよなよ今日よってお墓の前で話したくないさね。ハセビよ今日、前の車がもっと前寄ればいいのに、私が止められたのにとかさ、
ご先祖様もいるもんね。
そうそういるからね、うん、ちょっとねあ、ご口ハーフジしたくないんですけれども、うん、やっぱりね。直隆たちの渡嘉敷系のねこの平日っていうのとってもねいいなと思いましたね。
僕たちはまあ理由があるから、もう平日休みしか取れないっていう、まあ、ね、まあ、原因、
家庭の、ね、事情とかね、
そうそうそうそう、それがあるから、
それでもいい、
じゃあやったらいいんじゃない？
いないのよ、うどんしか。なんか寂しいわけよ、まあね、お母さんと私とか、
ね、職業によってはね、
そうなんだよね、
平日休みが取りやすいと、そうそうそう、休日休みがね、そう、取りやすいのがあるから、
そうそう、土日とか日曜日休み、
まあ、そうなるよね、普通はね、
うん、だからね、どうしてもね、あの土日っていう形になりますけれどもね、皆さんもね、あのさあさあさあしないで、イライライラしないでね、あの母ちゃんたちは朝からね、こっちも作ったり注文取りに行ったりするから、注文取りに行くのは父ちゃんにさせてください、息子たちにね。娘、母たちはね、うん、おばあたちはもうお家で頑張らないといけないので ね、
そうね、
あのちょっとあの、うん、あんまり朝からね、こっち作るってイライラしないで、ファーフジたちもぬやがや、朝からさあさあさあさあことぬやがやってなりますので、
いやちょっとね、あのね、うん、台所らへんはちょっとピリピリしてるよね、
ピリピリするよね、うん、これはなんでかねと思う、
あのしかもね、うちのおじいちゃんがね、結構ね、あのせっかちなんですよね、
また組み木屋だし ね、うん、ね、
せっかちだから、うんうん、あのまだ準備終わってないのかとかって言って、もう余計ピリピリするんだよね、
なるほど、やがせって言えやがせえでおばあに言わすとかね、うん、まあでもね、あの目上の人はね、うん、上回んといけんからね、うん、まあ確かにね、まあ時間との戦いですよね、
まあ確かにね、
シミとか ね、まあ、お盆もそうですけども、まあお盆はね、ちょっと
まあ、お盆はまだちょっと言ったりはして
ますからね、まだシミはね、うん、何時にみんなが集まるって決めるさ、親族が。
そうね。
お墓に12時ねとか、だいたい昼ね、多いんですよね。
あるね。
ね、うん、1時ねとか、うん。いや、ちょっと1時まで間に合うから、14時ねとかね。14時だったら西日が来てからさ、暑いわけよ。なあなあなあ、で、またさあさあさあ始まるので、もうほんと大変。何のことって感じですよね。
まあまあ、県外の方は、んっては思ってるよね。
まあ、市民生命祭っていうの？日本語では。
生命祭っていう、ね。
生命祭。清い、明るい祭。
うん。
これね、沖縄の方言では、まあ、言い方では、シーミーと言ってね、うん、親族みんな一族でこぞっても集まってお墓にね、はい、ピクニック、まあ、はい、お墓のご先祖様に、こっちご馳走をお供えして、それを、うん、下げ、なんていうの、お下がりして、みんなでいただくっていうね、うん、感じですけど、なおたくたちはどんなです？重箱以外には何かこう、シーミーで、なんていうの、特別に面白いというか、まあ、自分たちシーミーにこんなのも持っていくよとかあります？
僕たちはもう、うん、でも至ってシンプルで、うんうん、あのもう本当にこっちも重箱で持ちぐらいかな、うんうん、あとたまになんか稲荷とチキンが入ってくる、
あれもマストだ ね、
うん、ね、あれ美味しいね、
あれ必ず誰か持ってくるよね親戚ね、
でうちはまずこの墓掃除はこの前日かその前、うん、このその週のどこかで行くんですよ、で先に掃除してから、うん、あの当日行って、うん、でまず僕とおとんで、うん、あの屋根を作るんですよ、
あブルーシートでかね、
そうブルーシートで、ね、
もうあれ上等、
墓の上に登って、
あれはねもうね、本当あれはいいと思う、雨降小雨ごは降ってもね、あのティーダカンカンしてもあのいいのでね、
屋根作るから始まるよ、
これは素晴らしい、
で、まあ、軽く掃除して、
うん、
で、まあ、お供えして、
まあ、
みんなでご飯食べるっていう、
確かにね、
まあ、そんな感じかな、
そうね、まあね、うどんたちね、またね、まあ、みんなあるんですよ、重箱だったりおまんじゅうだったりお餅だったりね、果物だったりこういろいろ持ってくるんですけども、うん、あのね、毎年ね、なんかね、あの、面白おかずが入ってくるんですよ。あの、おばさんたちが持ってくるんですよ。
ほうほう、
あのね、面白いのが、レタスに、あの、この大きいレタスにハムとかを巻いて、あの、卵とか巻いて、なんか春巻き風に、生春巻き風にサラダみたいな感じで。
いいね。
これもお供えして、うんうん、まあ、ちょっとね、下に氷みたいなのを引いてるわけ。タッパー。
あ
タッパーの下にかな、二重タッパーみたいなのがあって、
あんまりあったかくならないように、
そうそうそうそうそうそう、
さら
ようにシャキッとする感じで、蓋付きのなんか面白いのがあるわけ、
へえ、
タッパーみたいな、
あそんなのあるんだ、
そうそうそうそうそう、で、あ下はあれあるさ、お茶は薄バスのよ、
薄バス、
網と下は受け水受けみたいな、
ボールと水切り。
そうそうみたいな感じのがこう四角くて、
へえ、
おお、へえ、使うようにラップ巻いて、その上にこうレタスの巻き巻き、
賢い、
海苔巻きみたいな、春生春巻きみたいなのをやって食べるときに、なんかチリソースかごま、
あ美味しそう、
これも冷えクーラーボックスに入れてくる、
あチリソースとか美味しそうね、
美味しい、これを真似したいけどよ、なかなかできない、
なんで
時間が 多分時間かかると思うんだよねこれね。
あ、そうなんだ。
いや、わかんないけど。
いや、美味しそうだな。
美味しそうでしょ、うん、とかやっぱりあの直隆が言った稲荷とチキン、うん、もうマストも必ずね誰かが持ってくる。
美味しいよね。
欠かせないですよねこれはね。
美味しい。
何のことって感じなんですけどね。なんか本当にね稲荷とチキンっていうね沖縄の独特。
あれも沖縄の文化かな。
最初はねへしき屋の稲荷と沖チキンから始まったんじゃないかって言われてるけど。
あ、そうなんだ。
そうそう。
へしき屋ってあのあれ横勝方面に行く途中の道であるところ。
そうですね、あの最初はね町あごは自分たちがまだ若い時、まだお姉ちゃんぐらいの時に、うんうん、初めて私稲荷と、うん、このチキンをニンニクが効いたパンチの効いた、うん、チキンのこうなんていうの衣がついた、うんうんうん、パン粉がついたチキンを初めて食べたの、
うん、
大学の時だ短大の時だったかな。ねえねえに連れて行かれて食べて、うん、うまいと、
うん、
何この町あごはでもすぐ売り切れるんだよっていうことで、ね、マース屋のところ合わせのところの塩砂糖屋
佐藤屋
なん、もうねもう分からん製糖工場だ。
ああ、はいはいはい、はい、
中城のところ、
うん、あるねあるね
のあっちにお店ができたんだよ。
あ、そうなんだ。
すごい、こっちに大きいお店ができたんだと思ったらいろんなとこできてね。
ね、今多いよね。
もう本当にね、うん、稲荷チキン本当にいろんなとこありますけど、私へしき屋でしか食べたことないな。
あ、そうなんだ。
最初ねねーねーが連れて行って、
うんうん、
死に朝早くだよ朝早く死にって言っても何ていうの普通にじゃなくてもう10時とかぐらいになんだけど、うん、そんなに早くないけど。
僕たちの行きつけのところは、うん、あの子供の国の近くにあるところなんですよ。
ああ、
子供の国から、はいはいはい、あの中野町方面に走ってると左手に見えてくるお店、あるあるある、稲荷とチキンのお店があるんですよ。
あれもだいぶ最近よね。
うん、まあまあ最近だと思う、ね、
そうそうそう。
あとはもうあれかな、うるま市のあのドンキホーテの越えて海中道路の道があるじゃないですか。その行かないでなんかやこの与勝方面に行くあの道。
そうそうそう、こっちあの
あっちが元ですよね。
うん、
あ、違うの？
あ、違う違う、これは後だわけよ。
あ、そうなんだ。
へしき屋の後だから同じあれなのかわからん、真似なのかよくわからんけど、
でもあっちが有名な感じするけどな。
そうで、へしき屋に行ってたけどここにできたから、あの製糖工場のところ、
わざわざ行かなくていいやみたいな。
行かなくていい、ラッキー、近くにできたねって、ちょっと大人だったわけ自分、
うん、
あの時はで喜んだっていうね、
うん、
そうそう、直隆が言うところが自分が生徒の時があるところっていうところ。
あっちも美味しい。
美味しいね、あっち
も、
ね、
あっちも人気が結構あるよ。
なるほど、
ね、昼間いっぱいしてるもん。
あ、なるほど、
はい。
あ、ツイキャスでね、ちっちこと眠りびめさんから、
はい、
シミで交通渋滞、
うん、
路上駐車し放題だよねえって来てますね。
電車
見えないけど自分で、お墓でキャンプ状態、
う
ん、
そうそうそうそう、
ね、ね、
なんか
キャンプだよね、本当。
あれらしいですよ、今のこの沖縄のお墓事情は、
うんうん、
あの冷蔵庫もあるところもあるらしいですよ。
墓に、
うん、
持っていくの
とか、このちょっとした倉庫みたいなあったりとか。
もうキャンプ場さじゃ、
うん、すごいよね。
見たい。
だからこの倉庫に、やば、要はいつも使う、いや線香とか内カビとか全部入れておいて、そうそう、意識も置いとけば、
はいはいはい、
もういちいち持ってこなくてもいいっていう。
釜とかね、
で冷蔵庫があればね、もう、めっちゃいいよね。
発電機持っていくんかな。そうだよね、
発電機なのかな、
ね、いやー、もうカセットボンベって鍋できるんじゃん、あっち焼肉焼いて。
あ、でもホットプレート持っていってるのも見たことあるよ。
いやー、
家庭で
やりすぎ
うん、
あ、でもね、そうなるかもね。だってもう自分たち時代の時にもうこれはもうシーミーと違う、ビーチパーティーはもう肉焼くもの、焼きそば食べるものと思ったけど、おうおう、最近はもう冷やしそうめんとか普通だもんね。
あるあるある。
だからよ、こういう感じよね、
うん、
もうシーミーの墓の名でね、キャンプバーベキューする人もね、いらっしゃるかもしれない、もしかしたら。
まあ、あれじゃない、もう安全的にやれば別にね、
何でもあり、
いいんじゃないのだって盛り上がった方が絶対ね、ご先祖様もいいんじゃない
でも絶対隣の時にヌーヤが、ヌーヤが売れー、隣にヌーヤがってなるはずね。
めっちゃいい匂いするなみたいなめっちゃなんか焼肉っぽい匂いするなみたいな。
やばい、
それ結構いいと思うけどな。
でもね、私が千葉県とか宇都宮に住んでる時に、うんうんうん、沖縄海でね、ビーチパーティーっても当たり前なんですけど、うん、川沿いでやってるようなわけよ。
あー、
バーベキューを
キャンプやるよね。
だからさ、自分さ、は川で何してんのって最初思ったわけ。
おうおう。
でもあちらに住んでる方はこれがもう当たり前だわけ、う
ん、あ、やるよね。なんか
風物詩ではないけども、うん、あのね東北出身の方かな、芋煮もしてた。
そうそう、河原で芋煮会やるんだよね。
これ芋煮って知らなくてさ、自分、
うん、
千葉にだからもう13年前ぐらいかな、えー、何と思ったわけ、
うんうん、
芋煮って何って言ったら、里芋と豚肉ととか、あとどっかは牛肉らしいんだけど、うん、となんかまあ豚汁みたいな感じに作ってみんなで食べるってわけ、
うん、
この暑い中っていうのを言ったらめっちゃ怒られた。それが美味しいんだよみたいな、めっちゃ怒られたんですけど。
いや、言うても言うても沖縄も変わらんと思うけどね。
あんちね、暑い中
ビーチパーティーもだし、
うん、肉屋関係って話ですけどね、
うん、めっちゃ暑いもんね。
でもこれが当たり前で、
まあまあね。
で、芋煮っていうのがもう知らなすぎて、
うん、
待って、まず芋煮って何から始まったから。
芋煮美味しいよね。
そうそうそう、ねえ、でもね、やっぱりやってる人見たら、ちょっと参加はできなかったんで、やってる人見たら、うん、あ、食べたいなと思いましたね。すごいなんかね、
ちょっと大鍋でだよね。
ちょっと大きい鍋持ってきて、ね、まあ、カセットコンロでやってたと、うん、私が見たのはカセットコンロでやってたんだけど、うんうんうん、またね、川沿い、江戸川の方なんだけど、めっちゃ人いっぱいいるわけ。
多いよね。
もう自分たち指くわえて見てて、まあ、すごいいいな、いいなって。分からんからさ、いいな、なんか。え、こんなとこでやっていいんだみたいな、
うん、
本当ダメなのかはよく分かんないんだけど、
うんうん、
見てましたね。まあいろいろね、場所が変われば、
ね、あるね、あ、文化もね、食文化も違ったり、
はい、まあ、ちなみにね江戸川の方からね、たまに天気いい時に富士山が見えた
り。あー、すごい。
最初富士山って分からん、なんであれはって言ってたさ。
いや、なんであれはなんであれはって思わないでしょ。山があるなとは思うだろうけど。
いや、山とも分からんかったけど、し
へ
え、あれ富士山だよって言うから、千葉からも見えるのってめっちゃ大きい声で言って怒られたっていう、
うん、
恥ずかしい。
今もだいぶ大きかったけどね。
もう本当にびっくりして、やっぱ大きいんだなと思いましたよね。
あ、まあ、日本一だからね。
日本一ですからね。はい、ということでね、ちなみにね、ディズニーランドのね、前浜駅からもね、天気いい時富士山見える。
あ、見えるよね。
見える、うん、これも感動した。知らなかった、あれが富士山って知らなかった自分。本当に恥ずかしいというか、もう世間知らずというか知識がないというか、もう本当恥ずかしかったけどね、あれはね、うん、はい、ということでね、さあ、
はい、
さあ、もうね、まあ、新年度も始まりまして、
そうね、
まあね、学校始まりまして、まあ、2週間、まあ、就職している方は3週間目ぐらいに入るかな。
ちょっと慣れてきた頃ぐらいじゃないかな。
そうそう、うん、ちょっと慣れた頃ね、体調崩しがちね。ね、ちょっと熱を出したりね、
そうね、
ちょっとあのお腹壊したりね、うん、なんか分かるけど、体調がね、ちょっとこう崩す時期でもありますのでね、うん、はい、皆さん本当ね、体調管理気をつけて頑張ってください。また頑張っていきましょう。
こういうね、雨の日とかね、
本当
に体調崩しやすいから、
頭痛くなったりや、
うん、濡れて風邪ひいたりとかするからね。
売り直ったかど、
いや、僕はもうね、あのなんとかは風邪ひかないって言うでしょ、うんうん、だから大丈夫です。
分かりました、よかった。ということでね、
はい、
はい、もうね、オープニングトークからずっと喋ってますけどもね、
はい、
まだ CM 明けね、今日は何の日とかね、やっていきたいと思いますよ、はい、じゃちょっと早いけど CM 行こうかな。はい、皆様メールメッセージお待ちしております。メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字 origin@fmnaha.jp です。 CM です。
FM なは78.0MHz。
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
え、ニーニーや。
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金持ってないですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってない。だからやだ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方なろう。
よしなをいつも安く、ビッグワン。 はいどうもリップサービスです。
江森さん今日も顔が大きいですね。
いや誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよお前。良い品たくさん並べたろか。
お今日も滑り知らず。
当たり前やお前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z 間違いなし。
え Z ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
はい、火曜オリジンチャンプル FM 那覇より生放送でお送りしております。うどんちゃんです。
なおちゃんです。
はい、よろしくお願いいたします。
よっしゃー。
さあ行ってみよう、今日は何の日。
いやい、
よっしゃー。ということで、うん、さあ本日4月16日、今日は何の日いきましょう。
はい、
いいですよ、今日いい感じですよ。
いい感じなの。
はい、今日はですね、うん、チャップリンデ
ー。おー、チャップリンデー。
チャップリンご存知、なおたか。
ロンリーチャップリンじゃなくて、なんだっけ何チャップリンだっけ。え、なんだっけ。え、ロンリーチャップリンってもあるよね。なんだっけあれ。あれ曲？
あれ、ロンリーチャップリン。歌ですね。
なんだっけ。
あ、ウケた。
え、何チャップリンだっけ。
え、何チャップリン、チャールズ？チャ、
あ、チャールズチャップリン。ああ、そうそう。
名前ね。
今パッて出てきたのがロンリーだったわ。
デイジ爆笑。はい、行きましょう。今日はね、チャップリンデーということで、
はい、
20世紀最大の喜劇俳優であり、うん、映画作家でもあった、うん、チャールズチャップリンが1889年、明治22年4月16日に、うん、イギリスで生まれたことを祝して記念日に制定。
お
ー。まあ、チャップリンといえばね、まあ、あの、喜劇っていうか、喜劇俳優有名ですけどね。
サイレントコメディ。
そうですよね、うん、はい、トレードマークとなった口ひげ、ダブダブのズボン、ドタ靴、ステッキ、これは三高帽というのか、山に高い帽、うん、黒い帽子かぶってますよね。
あ、
そう、など独特の見た目で、多くの映画に出演し、うん、多くの映画に、あ、サイレント映画に出演し、うん、世界的な人気者になったということですね、
うん、
またですね、このチャップリン、映画に関する情熱は熱く、うん、映画俳優、映画監督、コメディアン、脚本家、映画プロデューサー、作曲など全てを、うん、すごいね、全てをこなし、あやなーい、あーかわいい、全てをこなして、うん、あの稀な映画マンだったということでございますね、う
ん、なんかよく聞くよねそれ。
すごいね、うん、多彩ですね。
何でもやるって言ってたもんね。
まあ、確かにな、うん、まあそうなんですよ皆さんね、チャップリンデーでございます。そうですね、あの、まあ、これを機にね、今日 DVD 借りてみたらいかがでしょうかということで、はい、さあもう一個いきましょうね、はい、今日はエスプレッソの日。
エスプレッソ
エスプレッソ、
コーヒー。
まあまあね、よくエスプレッソエスプレッソって聞きますけど、ちょっとね、あまりわからない、自分は。エスプレッソ。なんか種類がわからない。
なんか抽出してるやつだよね。
濃ゆいコーヒーのこと
ですね。濃ゆい、うん、なんかだったと思うけど。
いろいろありますけどもね。
はい、
いきましょう。1906年、明治39年の4月に開幕したミラノ万博で、
うん、
ベゼラ社が、
うん、
カフェエスプレッソと表記して提供したのが始まりとされている。
へー。
あら、ちょっと待ってよ。コーヒーマシンなどの製品を手掛けるデロギンジャパン株式会社が、記念日に制定ということで、デロンギ、
うん、
すごいですね。本場のイタリア国際カフェテイスティング協会も4月16日をイタリアエスプレッソデーとしております。
あ、一緒なんだ、
うん、そうね。エスプレッソとは、うん、専用マシンなどで、
うん、
豆に蒸気による圧力をかけ、うん、短時間で一気に抽出したコーヒーのことだ。
へえ。
一気にね。
一気に
抽出。
あ、でも普通のコーヒーってなんかゆっくりやるイメージあるよね。
なんかね。
だからエスプレッソはギュッてやるんだね。
まあね、あの、ちなみにエスプレッソはイタリア語の鉄道用語で急行という意味で。
あ、じゃあもう急げっていうことなんだね。もうシンプルだね。
シンプルですよね。すごいですよね、
うん。
まあ、ちなみにね、うどんエスプレッソってね、多分飲んだことないかも。
ああ、そうなんだ、
うん、
僕はありますね。
普通の、あ、 いかがですか？
違いは分かんないな。
小さいカップに入ってる。
あ、そうそうそう、こんなね。
らしいですね。
こんなね。
あ、やっぱこうなんだね。
こんな。
写真もね、めっちゃちっちゃいんだよね。
そうそうそう、ちっちゃいよね。
こんな感じで。
よく、イタリア人が飲んでるやつ。
映
画とかで。
知らん。
あるある。
勉強不足すみません。でもね、エスプレッソって急行っていう意味だったんですね、うん、鉄道横でね。
すごい。
はい、もうちょっと今日ね、いっぱい勉強。
急行。
急行でございますよ。うん、そして、行きましょうね、どんどんね。今日もっとあるんだよね。ちょっと待ってくださいよ。
うん。
本日は、あ、これですね。4月16日は何があったかっていうね、ことをちょっとね、
はいはい、
お話しします。日本で最初の女子フルマラソン大会が開催ということでございますよ。
ほう、
すごいね。1978年昭和53年、最近だね。
結構最近だね。
最近ですね。4月16日日本初の女子フルマラソン大会第1回女子タートルマラソン全国大会が東京多摩湖畔で開催されたということです。
何大会でしたっけ
これ。第1回女子タートルマラソン全国大会が行われたそうです。面白いですね。
マラソンってなんか速く走る、なんだろう、結構は速いイメージあるけど、なんでタートルついてるんだろうね。
そうですね。でね、参加者がこの日で、ね、この時、49名、うん、
少な、
ね、コース多摩湖畔3周、
うん、
優勝者が横浜の主婦、うん、でタイムが3時間10分48秒。
早くない？早いよ。
多摩湖畔がね、大きさが分からんよね。
あ、まあまあ確かにね。あ、フルマラソンではないのね。
まあそうですね。
あ、なんだびっくりした。
タートルマラソン全国大会ということでございましてね、うん。また沿道には約10万人以上の観衆が集まったとされ、当時から女子マラソンの人気と注目度は高かった。ちなみに主催者は日本タートル、協会で、長生きの象徴である亀、かっこタートルみたく、大会もスピードを競わないことが大きなコンセプトだった。そこから健康維持、体力作り、運動不足解消を目的としてゆっくりと走るマラソンをタートルマラソンと呼ぶようになりました。
へえ、何協会でしたっけ？
これですね、ちょっと待ってください。あ、これですね、主催は日本タートル協会です、ね。
日本タートル協会があるんだね。
スピードを競わないっていうね、大きなコンセプトがあって。素晴らしい。でもね、優勝されたのは横浜の主婦だった。
主婦。ね。これすごくないですか。だってさ、
すごいですよね、
参加者49人に対して見てるの10万人だよ。
そうなんですよ。ヒーローですよね。ある意味で広いんでね。
国体に近いよね。
すごいね。これね、ある意味ね、もう選ばれし選手たちだよね。ね、選手って選手ね。すごいですよね。まあでもね、ちなみにこう今日この日ね、女子マラソンの日と制定もされておりますよ。
は
い、まあ日本初のね、うん、女子フルマラソン大会が開催された4月16日は女子マラソン大会の記念日としても制定されているということでございます。う
ん、すごい。日本タートル協会。
まあね、昭和53年。
結構最近だね。
最近だよ。
うん、
ねえ。わ、これね、もうこの優勝者が私、横浜の主婦っていうのがもう希望ですよね。もうとっても嬉しかった、これ見たとき。あ、もう嬉しい、横浜の主婦すごいって万歳って思いました。
でもわからないですよ。もう見た目バキバキな主婦かもしれないですよ。
確かにね。
優勝するぐらいだったよね。
ね、すごいね。やっぱりこういろんなね、ことが行われてるんだね。ちょっとね、そうなんですよ。そしてもう一ついきましょう、
はいはい。
他にもある4月16日の出来事、う
ん、はいはい、
16日の出来事ね、
うん、
映画隣のトトロが劇場公開ということです。どうですか皆さん、隣のトトロ、
トトロの劇場公開日だったと。
4月16日だったということですね。
なるほど。
面白いね。まあ、ジブリですよね。
うん、
トトロ、まあ。トトロは最初の作品じゃないですよね。
全然違うよ。
早尾さんはやっぱりコナンかな。
うん、難しい。ジブリ作品ではない。
ハイジもだよね。
うん、でもジブリ作品ではない。
手がけてるんだよね。
うん、なんジブリの最初はナウシカ。
ナウシカが最初なんだ、うん。
スタジオジブリ立ち上げる一個前に作ったのがラピュタだけ。天空の城、うん、ラピュタ？
え、待てよ。ナウシカやってラピュタ。
逆逆。ラピュタやって
ナウシカ。
スタジオジブリが立ち上がって、
ナウシカ。
1本目がナウシカだった。
で、またラピュタ。
なんでなんでなんでなんでもう一回ラピュタ行く。
ラピュタはジブリ作品じゃないの。
じゃないよ。
あれ知らなかった。これ
ギリ違うんだよ本当は。
これ初めて知った。
そうそうそうそう。
でもジブリ館にめっちゃあるよね。
うん。
あの
まあでも宮崎駿が監督で作ってるから。
まあ確かにね、うん、巨人兵。
そうそう。で昔に言うとハイジとかもそうだし、
ね、コナンもそうだもんね。
コナンもだし、ルパン、
じゃなくてね、
ルパンとか、
う
ん、
そうそうルパ
ン、あの未来少年コナンね。
そうそう未来少年、うん、コナンのことですね。
はい、ルパンもですね。
ああ、そうかジブリってなってトトロ3作品目ぐらいだよね。
どんなだったかな。
そんなに遅くないというか、うどんの娘がもう本当赤ちゃんじゃないな。この時はもう余裕で公開されてたから。
うん、今ツイキャスで。
どうした？
旧牛川市の俺さんがナウシカとナオタカ似てるな。
ど
うしよう。今カタカナで見たから自分も一瞬なんかどっちがどっちか分からなかった今。
なるほどね。
すごいね。
まあ、ジブリね、うん。ジブリってやっぱりなんか最初のオトトロとか、
うん、
紅の豚とか、
はいはい、
あっちぐらいまではねちょっとね結構ね見てる。
ああ
千と千尋ぐらいまで、うん、その後がねあんまり見てない。
あ僕もあんまり見てないかもし
れないな。ハウルぐらいからね。でハウルはギリ見てるけど、
うん、
その後がねちょっとねポニョとかをねちょ見たかな。話題にはなってたけど
僕は見ましたね。
そっか、うん、なんかねだからちょっとなんかね止まってるんだよねあのジブリのあれが自分。
あそうなんだ。
そうポンポコタヌキまでは見てたよ。あれは
平成、平成なんだっけ、あれなんだっけ、
う
ん、
ポンポコ
合戦みたいな、
うん
うん、あれも、うん、
あれも、ね、
スタジオジブリでしょ。
そうそうそう。また監督が違う方なんだよね。
あ、な、な、なんか違うよね。
そうそうそう。そうかでもね紅の豚はね、
うん、
映画館に見に行きました。
あそうなんだ。
もうめちゃくちゃ素敵だった。
かっこいいよね。
もうもうほんとかっこいい。もう豚なのに声がめっちゃかっこいいさ。いやーみたいな、
うん、
わかる。ハマーケースでいやーみたいな。かっこいい豚って思いましたけどねあれはね。
はい、
ほんとね一人で結構、
ね、ねちょっと今今調べてみたんですけど、スタジオジブリのホームページで今この年表があって、
はい、
僕ラピュタが先って言ったんですけど逆でしたね、うん、ナウシカが先に公開して、
うん、
スタジオジブリができてラピュタが公開された。
なるほど。ナウシカがじゃああれだね
先
にジブリの時ではない時の作品なん
で、ね、で3作目が隣のトトロ。
あやっぱ3作目だった
んだね。とホタルの墓。はい、
もうホタルの絵は怖い
もうもうだってもう昔よくやってたの分かります？
テレビでね。
ねえ。もう怖かった記憶がある。
見るたんびにも悲しくなって終わるさ。
うん。
悔しいと、なんかあれね、見た後ね、悔しいんだよね。
うん。
なんか分からんけど。悲しい、もう超えて悔しくなる。
うん。
こんな、ほんと、漫画あれ大げさじゃないやつよね。
まあね。
あんな、もっとひどかったかもしれないよね、うん、逆にね。
リアリティあるよね、なんかね。
ああ、もうほんともうほんとね、節子がね、本当ね辛い。
子供に焦点当ててる感じがリアルだよね。なんか
ちょっとね大人がねお兄ちゃんがさ大根さ盗んでからさお前大根盗んだだろうってさこうお兄ちゃんをさボコボコに
する
大人がね憎い、うんうん、今でも憎い。
いやでもね
本当辛い。
あれはねもう大人も悪くないよ。
悪くないけどでもねいや尻尾だけでも切ってて、あ、こんだけあげるよって、あげればいい。でもこんな余裕はなかったんだよね、ご時世がね、もうね。
一番何が好きですか、ジブリ。
やっぱりですね、トトロ好きですね。
なぁ。
もうね、擦り切れるまで私、ビデオテープ、カセットビデオテープの時だったので。
あ、僕も持ってます。
3本買いました。3本目もね、もう、擦り切れて。
擦り切れて3本買ったってこと？
あ、1個見て、擦り切れて、見れなくなって、うん、
また2本目買って、
また切れて、うん、3本目はね、擦り切れなかったけどもう見なくなって多分
ああそんな見てるの。
はい、3本買いました。
すごいね。
娘がね毎日見てたんですよ。
ああでも
ちっちゃい時もう朝起きたらトトロつけて、
あ
でトトロ見たら一旦教育テレビ見るみたいな、うん、でまたトトロみたいな。
僕もそうでしたね。結構見てたよ。
やっぱ直太もね娘と同じ
世代がね、うん、近いから、うん、
多分同じ。逆にねラピュータとかは見なかった。うち主人がラピュータ好きなんですけど、ラピュータはねあんまり見なかった。ちっちゃい時はトトロだけしか見なかったですね。
大人になってみるとまた視点が変わるんですよね。ラピュタもナウシカも。そ
う。で、うちの娘が言うのはやっぱりね、もののけ姫はちっちゃい時にあの鹿がふんって見る時、鹿が分かりますか、
はいはいはい、
ふんって見るさ、はいはいはい、あれが怖かったらしい。
あのね、自分はあれが怖かった。あの
っていうやつ。何だっけあれ、
言霊だ、
言霊だった。
もうあれが怖かった。
確かにね、目黒いからね、うん、口と目と目と口かな、鼻はなくて口が真っ黒してますからね、
うん、怖かったな。
確かに。だからね、ちょっともののけ姫はね、うん、未だにちょっとね見切れないらしいです。あの最後の方に神様なんだけど、うん、鹿がふんって見てるさ、
見るよね、
あれがね怖いみたいですよ。
なんか森の中かなんかでね、
神様ですよね、あれね、うん、顔がちょっと人間っぽい鹿みたいな、うんうんうん、ね、これ怖いね。怖い怖い。はい。
という。はい。ツイキャスいっぱい来てますね。ありがとうございます。ウッチーさん、毎度ということで、毎度。
毎度、ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。芝居太郎か博士さん、申し遅れましたが、初見ですということで。
なるほど、ね。
はい。なるほどね、って。キュウグシカシの俺さん、直高は死に黒いけど日焼けサロン行ったのかということで。僕は行ってないですね。はい。照明かな、照明のあたりかな、めっちゃさ、画面上でさ、
あ、
色が違うんだよ、だめっちゃ。
色、小麦色だよ。いい感じの小麦色。
はーい。ということで。
来てますよ、俺さんが。はい、俺さんが。じゃあ、安心見てたの、じゃあ、モノマネ完璧だろうなって聞いてますね。
はい。行ってみますか、
ね、めいちゃーんですよね。
おばあちゃん。
ここかいって感じですよね。
トトロじゃないんだ、
う
ん、
でもね、やっぱりね、私が一番好きな場面は、さつきがあのメイとお父さんと自分の弁当を作るシーンが一番好き。
ああ
、わかります、
あの
ピンクの伝聞みたいなのをこう、そう、パッパッパッパッパッパってご飯の上にかけるのが、
小魚が入ってたりとかするんですよ。
そうそうそうそう、あの豆とね、グリーンピースとね、うん、あの小魚となんか伝聞だけっていうね、
桜伝聞で、
シンプラシンプラ
シンプラ
シンプラ、
ね、シンプラだね、
本当に、ね、あれがね本当好き。
はあ。
うん。メイちゃんがガチャンガチャンガチャンってともう喜んでね、あの弁当が揺れる。メイ静かにっていうね。うん、ちょっとさつきっぽかったね、今ね。ね、はい。
それはもうリスナーさんが決めることですね。もう僕が決めることではないのでね。
でもね、あの、メイちゃん、はい、やっぱね、メイちゃんっていうね、あの、おばあちゃんのね、あの、探す。
あのね、
グッとくるね。
僕は、あのね、あの、カンタのね、うん、ちょっと、サツキのことが気になってる感が僕は好きですね。
可愛かったね、あれね。
あの、無言で傘を差し、
うん、うん、うん、うん、3回言うっていうね。はい、もう最高ですね。
トトロいいね。
やっぱりね、やっぱり自分の娘は、もう真っ黒クロスケ出ておいで、
あ、
ね、もう何回もね、巻き戻ししてね、サツキとメイがほら、うん、引っ越してきた時掃除するさ。したら、真っ黒クロスケ、真っ黒クロスケがヒュッて隠れたりまた出たりとかするシーンで、あの足で踏んで真っ黒になったりとかするところで、真っ黒クロスケ出ておいでっていうところを何回もリピートリピート、もう巻き戻して、はい、もうガッチャー、はいはいはいみたいな感じで見せてましたね。あれはね、本当ね、何回も見た。
僕も何回も見たな。ビデオ持ってたし、さすがに2回擦り切れるほどは見てないな。
いやもうね、うどんの娘、自分がさ、もう疲れて眠ってるかなぐらい、子育てちょっと疲れてる時、うんうん、ビデオしたらずっとね見てたもん、自分のそばで。ある意味ちょっと子守りしてもらったっていうのもあるかもしれない。ビデオに子守りしてもらったっていうか、
僕はもうトーマスばっかでしたよ。
あー、やっぱ男の子だ、
うん、トーマスばっかだった。
見てないな、うちの娘。逆にね、はい、
はい、
ね、はい、いろいろね話してまいりましたけども、はい、さあね、今日はね、トトロの開催日が今日だったという。
開催日で
公開日ね、
公開日ね、はい。
そしてね、もう一つあるんだけど、ちょっと難しいね、これな。
なんだ、
クラーク博士によるボーイズビーアンビシャス。
お、
北海道ね、有名ですよね。
これだ。
そうでございます。
指さしてる。どこに、はい、どっかに指さしてるやつだ。
はい、そうなんです。1877年4月16日、札幌の農学校かな、うん、札幌農学校、現北海道大学農学部の基礎を築いた京都クラーク博士が、
うん、
あ、名前、うん、ウィリアム・スミス・クラークが、うん、ボーイズ・ビー・アンビシャス、少年よ大志を抱けという言葉を残して北海道を去ったということ
。かっこよ。
誕生日じゃなくて去った日なんだね。
あ、じゃあもうあのポーズして
4月16日ね、うん、去ったんだね、
船かなんかの上でね。 ボイスビアンビシャスっつって。
ね
え。はい、そうなんだね。
これ意味わかります？
何？少年を大将にだけってこと？
ボイスビアンビシャス、like the old man。全文はそうらしいですね。
あ、そうなんだ。
そうです。ボイスビアンビシャス、like this old man とされ、全文はね。
へえ。
この老人（括弧私のように君たち（括弧若い人も）野心的であれという。
はあ、かっこよい。
いやー、すごいね。
かっこよいね。
うん。
俺を超えてみせろよっていうことでしょ。
うわ、すごいね。
すごい。
いいじゃないですか。まあね、クラーク博士の教え子っていっぱいあるんですけども。
うん。
うん、
まあまあまあまあ。
いっぱいいますね。うん、まあいろいろね、書かれておるんですが、
うん、はい。
まず私ね、クラーク博士の誕生日なのかなと思った。
ああ、まあね。
北海道去った日だったんですね。
すごいよね。
すごいですよね。
去った日みんな覚えてるんだね。いつだったかなってならないんだね。
そうですよね。
うん、
そうなんですよ。誕生日じゃなくて去った日がね、1877年の4月16日今日だったということでございますね。うん、はい、いろいろ勉強になりましたね。
はい。
はい、じゃあ本日じゃあちょっと印象残ってるのは何ですか？
ええ？
今日は何の日で？
今日のは何の日で？
印象残
る。もうあれでしょう。日本タートル協会ですよ。
開いてたビッコ。やっぱ直高残ったはずだ。
もう教会大好きよ本当に。面白い。制定
がすごいですよね。
うん、
はい、
日本タートル協会。今日のベストはこれですね。
あとね、
はい。
なんだ？
ん？
ツイキャス。
はいはい。
お、何の真似だって来てますね。そうですね。戦闘体制ですよね。お。なるまねだっていうね。また博士さんからジブリの声優には名優&有名人が出て、よく出るよね。
多いね。
来るね。
うん、
いい感じでございます、
ね。あんまり声優使わないんだよね。
あ、そうなんだ。
うん、宮崎駿があんまり使わないんだよね。
役者とか。
役者とか
芸人さん
でなんかオーディションの素人の子捕まえてきたりとか。
なるほどね。
たまにはまらない時があるんだよね。
いや。
うん、
なんだろう、あ、そっか、うん、紅の豚も加藤登紀子さん素敵だった。
ああ、あのなんだっけ、歌うよね。
はい、歌います。ジャズシンガーみたいなさ、
ローズ。
ああ、もう、あ、ローズ、そうだね、
ローズ歌ってた
の日本語版ね。
うん、
そうそう、あの劇中に何ていうの、映画の中でね、歌う歌があるわけよ。
あ、わかるわかる。
かっこいい、もうめっちゃかっこいい、かっこよかった。
良いね、
紅の豚のね、あの彼女。
はい、
はい、ということで俺さん、うん、うどんちゃんは野心の塊だからなと聞いてですね。バレた。言われましたけども、
はい、
そうなんですよ。ということで4月16日、はい、今日は何の日でございました、うん、タートル協会ということでね、
はい、
はい、ありがとうございました。
一旦 CM 行こうかな。
うん、
うん、
いや、行きましょうか、
うん、
はい、では皆さん CM 行きましょうね。メン、アドレス言おうか。はい、じゃあね、アドレス、メールアドレスがオリジンアットマーク FM なはfmnaha.jp、 すべて小文字、うん、origin@fmnaha.jp です。 CM です。 78.0 FM Naha。
Your radio station。
叫んでも無駄だ。さあ、悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
ー。あ、この声は。
ちょっと待てー、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか？
もうちょっと待てー。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや、早く来い。
よい品をいつも安く、ビッグワン。
この番組は、よい品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けしました。
はい、火曜、オリジンチャンプル FM 那覇より生放送でお送りしております、うどんちゃんです。
なおちゃんです。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、
うん。
行ってみよう。今日の、インスタグラム
今週の、ですね。
今週の、インスタグラム
はい。ということで、先週から始まっておりますね。
はい。
インスタ企画でございます。
そうですね。なおたかのインスタチェックしましたら、ポニュポニュ、先週食べたデザートが載っておりました。
そう。うどんさんもね、乗せてましたね。
美味しかったね、あれね。
美味しそうなご飯を、数々をね。
そうなんですよ。ちょっとね、スポンサーさんだった。 クラマのね、お食事を載させていただきましたけれども、うん、いかがでしたでしょうか。
はい。
さあ、今週は、なおたか。
どっちからいきます？僕からいきます？
なおたかから。
じゃあ僕からいきましょう。
はい。
先週は、ファミリーマートの、スイーツだったんですけど、うん、今日は、うん、ローソンさんの、
わお。
マチカフェから出てる、うん、シルフォンという、
シルフォン
っていうお菓子が、
バチスじゃなかった？
バチス？バスチーね。
バスチーあれと思った。
あ、バスチーはもう今、
ないか。
うん、ないんですよ。
ないって言ってたね、そういえばね。
今ないくて、だからみんな売れてるんだけど、
あ、バスチー。
そう。みんな、このバスチーに惑わされてる。美味しいのは他にもある。
お。
ということで、僕がおすすめしたのはシルフォンというやつなんです。
シルフォン。
はい。これは、ちょっとカップ状になってて、下にシフォンケーキが、はい、あって、上に、生クリーム層があるっていう、はい、要はシフォンケーキですね。
あー、はい、でも美味しい感じの、
はい。
シルフォン。
はい。税込み200円ですね。
あ、ちょっとお手頃。
うん。で、
いいんじゃないですか。
この、とろけるクリームをすくいながら食べるシフォンケーキで、もう北海道産生クリーム使ってるんですよ。上のクリームめちゃくちゃ美味しいわけよ。
美味しいかもしらんな。
もうさ、もうさ、もうシフォンケーキもさ、柔らかすぎてからさ、もう
もう溶けるんじゃない。
もうね、やばい。僕はもう本当に、まあ、今バスチーがない代わりに、うん、みんなこれを買ってほしい。
なるほどね。
これめっちゃ美味しいから本当に。
バスチーの変わるものではないけど、またさらに美味しいものを発見するという、
ね。バスチーも美味しいんだけどね。
私食べたことないんだよな。なんかそう、お店行ってないんだよね、やっぱり。
そう、今コンビニ行ったら、うん、何時頃次出荷よ、なんか入荷予定ですっていうの書かれてあるんですよ。
なんか本みたいだね。
すごいよね。
すごいね。
おお、はい、僕はこれ、今週はこれですね。
スイーツということですね、はい。さあ、うどんの今週の一枚はですね、
うん、
マンゴースムージー。
おお。
ちょっと直隆にもさっき見せたんですけども、
うんうん、
ちょっとお客様がいらしてですね、
うん、
沖縄に。サムズに行くね、機会がありまして、
お
そこで、お客様と頼んだものが、うん、アルコールなしの。
はい。ノンアルコール。
はい。カサゴアがね、わかります？カサゴアが、
うん、
サ
ムズあるあるね。
フルースにぶっ刺さってるっていうね、はい、
ちょっとトロピカンなね。
そう、なんでもないマンゴースムージーなんですけど、うん、もうなんかコップがもうこじゃれてて。
かわいいよね。
装飾品というか。サムズのね、
はい、ノンアルコールとかね。
そうそう、ノンアル、うん、結構ね、美味しかったので。
お
あ、もう肉ではなく、マンゴースムージーに焦点を当てて、
はい、
ちょっとこれからね、なんか、はい、なんていうの？冷たいものが美味しい時期じゃないですか。
そうですね。
さっぱりしたいじゃないですか。ね、私アイスクリームはちょっと食べきれないんですけど、うん、ちょっとスムージー系はね、食べれるので、
うん、美味しいね、うん。
ちょっと頼ませていただきました。うん、キーホルダーもついてるけどこれ。魚の。ニモか。
うん。
ニモのね、
隠れ熊の実。
あ、そうそう、うん、熊の実ちゃんもね、はいはいはい、ついてて美味しかったです。
はい。
ということで、
はい、
サムズに行ったのに。スムージーを。
マンゴースムージーを乗せます、ということで。
スムージーを、はい、乗せたいと思います、
はい。
本当はね、カレースープが美味しいから、美味しいササムズの。
あれ、めっちゃ美味しいよね。
美味したよね、
うん。
あれを乗せようと思ったけど、
はい、
スープ来る前にマンゴースムージーが来たのでね、
はい、
あ、これにしようと思って、
はい、
今週ね、ちょっと乗せます、はい。ちょっとね、お客さん来たので、ちょっと特別にね、うん、ちょっとここに行きましたので。
はい。
はい、ということで。
今週のやつは僕はシルフォン。ローソンさんのシルフォン。
で、
うどんさんはサムズの
マンゴースムージー。
マンゴースムージー。
アメリカメンゴーっていうね。私ちょっとね、
もういいよこれ。
ウェットレスがさ、アメリカ、外国語でしたっけ？メンゴーって言った。
もういいよ。
かっこいいと思ってから、メンゴーって言ったら自分も。
はい。ということで、画像をね、インスタに載せるので、はい、もしよかったら見てみてください。
はい、
ということ
で。チェックしてみてください。
はい。
お願いいたします。
メンゴー。
メンゴーでございますね。ということで。さあ、なおたかね、先週、うん、美味しいプニプニのね。
プニホッペね。
ホッペ。
うん、プニホッペ。
プニホッペ。
はい。
ね、買ってきてくれたんですけど。
うんうん、
実はね、自分ね、ちょっとね、百均に行きまして、
はいはい、
爆買いしたんですよ。ちょっと掃除用品とか、ちょっと一気にちょっとなくなったので、
うんうんうん、
もうまとめて買っとこうということで、
うん、
2000円分ぐらい買ったんですよ。
すごいね。
すごい。
結構買ったね。
ワイパーからよ、網のストッキング、こう、ゴミ受けだったり、ちょっと、なんていうの、 コンロの下に引くのだったりこう油よけだった
りアルミのみたいな
もうあれ買ったらね、うん、もうね2000円ぐらいってびっくり
した
ん
ですけ
どちょっとねあのうどんもびっくりしたんですけど、はいはい、その中でですよ、うんまあ、皆さんね全国展開で多分全国のダイソー100均にあると思うんですけど、うん、これなんと全農から出ているゼリーがあったんですよ
ゼリー、
うん、なんか珍しくない、うんうん、なんかよく外国産が多い感じがするんですけども
あ国産のゼリーってこと
そうなんですよまたね九州の宮崎県産の日向ゼリー
あ
ー美味しいね
あ
そしてね大分県産のカボスゼリー
というおー
いいですよねやっぱ九州といえばあれじゃないですか、うん、何だっけあの薬味ね
薬味
カボス山椒じゃなくて何だったっけ？
柚子胡椒？
柚子胡椒だ、間違えた。柚子胡椒みたいな感じの味かなと思って。
柚子胡椒みたいな味ではないでしょ。ゼリーなのに。ヒューガナッツだよね。
ヒューガナッツ。
うん。
なんて言ってた？
ヒューガって言ってた。
ヒューガナッツゼリー。ちょっとね。
あ絶対美味しい。ヒューガナッツとかも。
二つちょっとな柑橘系のあれなんです
けど。カボスはちょっとなんか酸っぱそうなイメージがあるな。
あちょっと色が似てるからあれだ。これヒューガ。
ヒューガ？
これヒューガ。でこれがカボス。なんか
あれ
も。これも一緒だっけ。
お。JA のマークだよ
そうだから JA から全農から出てるんですよ
あ全農って JA なんだ
そうそうそう
へえじゃあ
いただきます日本のごちそう
どっちがどっちだっけえ
売り売り売りねだだ貸してごらん
これが多分ヒューガナッツ
ヒューガ
あなんかうんヒュー行ってみよう
行ってみようどうぞ
ヒューガナッツからじゃあ、はい、いただきまーす
どう
ぞへえこんなのあるんだね100均って
そうそうい
ただきまーす
はーい
うん
ヒューガナッツ
おいしい。
おいしい。これカボスじゃない？大丈夫？
これさ、
自分食べよう。
ああ、おいしい。これ夏場にさ、キンキンに冷やして食べたい。
おいしい。
おいしい。
うん。あ、ヒューガナッツだ、うん。ちょっとね、苦味が感じる。
うん。夏場にぴったりじゃないこれ。
うん。
さっぱり。
うん。
さっぱりおやつとして。
おいしい。
あ、おいしい。
さあ今度カボス行ってみよう。
ヒューガナッツのちゃんと。ね、ちょっとした苦味もね伝わるねこれ
ね伝わるね
じゃあいただきまーす
違うう
ん
あお違うう
んかぼすだ
うんちょっと酸っぱいなんだ、
うん、そうだねかぼすはちょっと酸っぱめだね日向夏より、
うん、
あーおいしい
おいしい
おいしい
果汁って結構か
うん、果汁がちゃんと入ってるのね。あすごい。
美味しかった、
うん。
いいですね。100均にこう、まあ、5個しか入ってないんですけど、うん、まあ、1個20円ですよ。
いや、もう1個の計算しなくていいよ。
ね、主婦だからすぐよ。何個入ってるかね、すぐ見るんですけど。すいませんね。
いやでも美味しいねこれ。
美味しいね、うん。これだったらちょっとなんか1個20円でも全然損しない感じ。
なんかこれからの時期家庭訪問始まるから。置いといてね。
そう家庭訪問めっちゃ好きだったわけ自分。
これキンキンに冷やしてたら絶対美味しいんじゃない？
先生とかね、あとついてきたお友達とかね、
熱いさ、熱いさ、
そうそうそうそう、うん、うどんのさ、おねえねえ学校の先生してるんだけどさ、うん、家庭訪問の時、うん、あの大変って、
いやでしょうな、
いっぱい食べ
太るんだよね、
食べちゃうから、
うん、
うん、でもね美味しいって言ってましたよ、みんなのこうお母さんたちのこう、
ね、愛情、何出してくるからね、
そう、ちょっと楽しみではあるって言ってましたね、うん、はい。ということでね1時間ねたくさん話してきまいりましたけども、はい、さあ直高でね今日の一番はタートル協会ということでね
もう でしょうだってさ競技者49人に対して10万人見てるんだよ
そうです
すごいよね
すごいよねある意味ね
さっきね芝居太郎博士さんがね、
ええ、
あの10万人のスケベーだなって書いてあったな
優勝者は横浜の主婦ですから
なんか言うな、ねいやなんか言う
希望をねちょっと生むのか私はね感じたねあすごいなってやっぱりね主婦もね、うん、頑張らんといけん
ゴリゴリの腹筋割れてるそうだけどね
確かにねでもね本当にねや
っぱすごいね
うん、
うん、
なんかうれしかったですけどね、うんまあ、何年前だったかだもう忘れてそうだ
だいぶ前だって昭和53年とかだったよ
そうだったね昭和53年だったねはいということでね、はい、本日も1時間お付き合いくださいましてありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
はい、いろいろねあの、うん、インスタグラムもまた載せていきますので、
はい
皆さんね直高、うどんちゃんのインスタグラムチェックよろしくお願いいたします
はい、
はい、じゃあ本日のお相手は劇団ダブルオシうどんちゃんと
劇団大勢の渡嘉敷直高でした
また来週
バイバーイ